FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年は向川学院創立80周年、向川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。向川女子大学健康スポーツ科学部健康スポーツ科学科、短期大学部健康スポーツ学科では平成26年度にスポーツクラブ向女を開設しました。私ね、先月ぐらいからですかね、この柔軟性のない体をなんとかしようと思って、一生懸命お風呂上がりに柔軟体操をしているんです。まあ、ストレッチって言ってもいいんですけど、ちょっとそれを言うにはかっこよすぎるなっていうぐらい、まだ全然硬いままなので、こう徐々に徐々に体をこうね、柔らかくしていきたいなと思ってるんですが、そんなあたりのお話も伺えたらいいなと思っております。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、向川女子大学文学部教育学科健康スポーツ専攻卒業、スポーツクラブ向女でストレッチ&ピラティスの講師を担当する村田沙耶香さんをお迎えしてお話を伺っていきます。 FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向川女子大学文学部教育学科健康スポーツ専攻卒業、スポーツクラブ向女でストレッチ&ピラティスの講師を担当する村田沙耶香さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、村田沙耶香です。よろしくお願いします。
向川女子大学では、健康体力の維持増進、スポーツライフ作りというキーワードのもと、地域との連携、障害学習機能への参画、特に豊かなスポーツライフへの支援、高齢化社会における健康問題への積極的貢献を目的として、スポーツクラブ向女というのを平成26年度に開設したんですよね。
はい、そうです。
で、このスポーツクラブ向女で講師を現在ね、はい、村田さんはされているということなんですが、はい、これどんな施設なんですか？
大学の施設を利用して、はい、地域の一般のお子様や大人の方向けに、うん、体操や新体操教室、あとはヨガやピラティスなど、いろんなさまざまな講座を開講している感じですね。
一般の方が、はい、まあ、習いに来られるということなんですね。
はい、そうなんです。
その中でストレッチ&ピラティスをね、はい、村田さんはされているということですけれども、はい、新体操をやっておられたんですね。
はい、そうなんです。
大学時代に。
はい、私自身は幼稚園から大学までずっと、はい、
そうですか。
はい、
じゃあもう体も柔らかくてね、もちろんね、こう優雅に待ってはったわけですね。
と、はい、自分では思ってるんですけど
全日本インカレにもね、出場されたご経験があるということで、
はい、
その新体操もう見ててもね、すっごく楽しいんですけど、はい、いろいろありますよね。
そうですね、
ボールをする場合もあるし、はい、フラフープみたいな、はい、フープっていうんですか、
はい、あとリボンですね。
リボンね、
はい、
ロープ、
はい、
あります
けど、はい、クラブ、
ボ
ーリングのピンみたいな、
バーッとこう投げてね、はい、うまいことキャッチしながら、
はい、
いや、いろいろありますけど、はい、中で、はい、この好き嫌いというんですか、得て増えてというんですか、そういうのはあるんですか？はい、
もちろんありますね。
村田さん、何がお得意ですか？
私はボール、フープ、クラブ、この形の決まったものは得意です。
なるほど、はい、本当だ、形決まってる。
そうなんです。
じゃあ逆に言うとリボンとかロープ、
はい、形の変わるものはちょっと苦手なんです。
それはまたどういう違いがあるんですか？形が決まらないと。
形の決まったものは、うん、投げたりしても落ちてくるところが予想しやすいんですね。
そうか。
はい、ただ形のないものは、特にリボンは遠くに投げても落ちてくるときは手前に戻ってくるので、
あ、
ちょっと私は
いや、でまた投げてる間にボーッとできませんもんね。いろんなことくるくる回りながら。
そうなんです。
そのタイミングを合わせるのがね、
はい、あとリボンはやっぱり絡まるので
すごい速さで回してありますもんね、はい、くるくるくるくる、
その日の湿度とか風向きですね、空調の風でも左右されるので。
へえ、何メートルぐらいあるんですか。
6メートルあります。
長い6メートルを床につけずに。
そうなんです、
大変ですよね。
そうなんです、本当に。あ、そう見た目優雅なんですけど、
そうすごい見てる方は楽しいですけど
中身必死です
そうなんですね、
はい。
まあ、でもそれをねずっと長い間やってこられて、
はい、
そして、今はスポーツクラブ向上に来られたわけなんですが、
はい、
これはどういう経緯で来られたんですか。
一緒に新体操クラブで指導していた後輩の柳川先生という方がいらっしゃるんですけど、
はい、
今現在新体操部の監督をされていまして、
うん、向こう側女子大学の、
はい、で、柳川先生からの紹介でどうですかっていうのでスポーツクラブ向上を教えていただきました。
じゃあ一緒に、まあ、今ね、はい、やってらっしゃるわけですね。
そうですね、柳川先生は新体操で頑張って、私はピラティスで。
そうかそうか、
はい、
なるほど。さ、そしてそのピラティスなんですが、
はい、
ピラティスっていうのは私ももちろん聞いたことはあるんですけど、うん、
はい、
例えばそのヨガとどう違うのかとか、
うんうんうん、
なんかそういったそのなんですか、なんか同じようなポーズも取るしね。
そうですね
どこが違うんでしょうね、
うん。まずピラティスとヨガの大きな違いは、
はい、
ピラティスはリフォーマーという器具を使うんですね。大きなベッドに、
はい、
うん、こう引っ張るチューブみたいなのがついてたり、チューブ、うん、そういう器具を使ってトレーニングするのがピラティスなんですね、
はい。
でヨガは皆さんご存知の通り、ポーズをとって ですよね、
マットの上で、ね、
精神を集中してっていう、
うん、何も使いませんよね。
そうですね、
ヨガは、
はい、
そこが一つ大きく違うところなんですね、
はい。であと、はい、そうですね、このリフォーマーっていう器具が、うん、やっぱりお持ちの施設っていうのはなかなかないんですね。なのでそのどこでもできるっていうので、
うん、
マットピラティスっていうツールが
あるんです。なるほど、ピラティスの中でもマットピラティスというのがあるわけですね、
はい。
そもそもピラティスを始められたのはどうしてなんですか。は
い、子供を産んでやっぱり体型が
ご出産されて、
はい、崩れたところから。
それは体重が増えたとか。
そうですね、体重とあと骨盤のズレですね。そういうところを修正するのに、う
ん
う
ん、
ピラティスはどうかっていうので家族からの勧めがありまして、でピラティスを始めました。
やり始めてどうでしたか。
やっぱり出産すると尿漏れとか、
あ、なんかそう聞いたことあります。
緩くなって、
うんうん、
やっぱりねそういうのが出てくるので、そういうのが減りましたね、やっぱり。
あ、なるほどね、
はい。あとやっぱり骨盤のズレからの腰の痛みとか肩こりもマシにな
ってきましたか。
はい、なりました。
あ、そうか、はい。でまあ、やっぱり痩せました。
はい、痩せました、
うん。ね、はい、ピラティスね、私は一度もしたことがないんですけど、
はい、
体幹を鍛えるとよく言いますでしょう、う
ん
う
ん、はい。
でね、ポーズがもう何でしょう、いろんなポーズね、うんうん、あると思うんですけど、ものすごくきついんですよ。
そうなんです、
キープできないんです
うんうん、うん。
だからなかなかね、大変だろうなって思うんですよね、ピラティス、はい。その代わりずっとやってらっしゃる方の姿勢の綺麗なこと、
うん
うんうん、もう本当にシルエット美しくなりますよね、
うん。そうですね、やっぱり講座を受講された方もおっしゃるんですけど、すごく小さな動きなんですね、
はい。
こうパッと見これで効くのっていう動きなんですけど、うん、ご自身のその体幹を意識していただいたり、呼吸を意識していただくことで、とっても効くエクササイズに変わるんですね。
あそうですか、
はい。なのでだいたい皆さん真冬でも最初の呼吸の練習で汗かかれます、
呼吸だけで、
はい、
あそうなんですか。
そうなんです。
じゃあもう普通に呼吸してるのとは全く違うんですね、やり方としては。
そうですね、ピラティスは胸式呼吸といって、
はい、
胸を使って肋骨を動かして呼吸するんですけど、
はい、なんかもう私はもうずっとおしゃべりの仕事をしてますので
、はい、
腹式呼吸、腹式呼吸って言われてね、うんうん、ずっと今まで
そうですよね、
やってきたんですよ、
うんうん。
ではなくて胸式呼吸、まあ、胸の方に
胸なんです、
まあ、 そもそもまあ肺に入りますんでね、空気はね、うん、
はい、
こう胸は絶対使うわけですけど、はい、
そこを意識して、
意識して、
うん、それを使って体幹とか腹筋を使う呼吸をしていくんですけど、それだけで
腹筋も使うんですね。
息吐くときに腹筋も意識して、
うーん、はい、あー、そうですか。じゃあもうその呼吸から、
はい、
もう始めていくと、あ、疲れたって最初はなるわけですね。
そうですね、皆さん次の日起きれないっておっしゃいます、
それは聞いてますね。
ですね、
聞いてますね。そうか、
はい、
そのスポーツクラブ向上では、
はい、
マットピラティスね、
はい、
さっきおっしゃってたピラティスの中に、まあ、その器具を使わずにできるピラティスということで、うん、
はい、
マットの上で、
はい、
ピラティスをされる、これを教えてらっしゃるっていうことなんですけども、
はい、
あのさっき新体操を教えてはった言ってありましたでしょ、はい、クラブで、
はい、
でそれはもうお子さんに向けてこう教えてらっしゃって、
はい、
で今も来られるのはほとんど
大人の方ですね、
ですよね、
はい、
違いってありますか。
そうですね、やっぱり子供は勢いでどうにかなるんですけどやるよって言ったらいいんですけど、大人の方はねそういうわけにもいかないので、最初はやっぱり私も緊張して、どうお声かけしていいかとか、
そうですね、あの楽しくこうやっていくっていうのはもうどちらも共通してあることだと思うんですけど、うん、大人の場合はこの理屈がちょっと必要になってきますよね。
そうなんです、
ここをこう動かしたらどうなるとか、
うんうんうん、
じゃあその目標に向かって頑張るっていうのがね
本当にそうなんです。なのでもう最初の方はテンパってしまって、よく大人の方にお手手伸ばしてお手手じゃない
お手手って可愛らしい私でもそんなん言われて嬉しいですけどね、はいとか言ってね
皆さん笑ってました
そうですか、
お手手みたいな
そうかそうか、やっぱりそこの違いがあって、はい、でも皆さんそうやってね、何かしらここを変えたいって思いながらやってらっしゃるわけでしょ、
う
ん、
そうです ね、
ね、
はい、やっぱり皆さんこの体の歪みとか、今はパソコン携帯を使われる方が多いので、どうしても背中が丸くなってしまうのを、姿勢がね
悪くなる
のを気にされる方も多くて、はい、その辺一緒に少しずつ改善していきましょうっていうので頑張ってます。
何か一つ、
はい、
こう簡単にお家でもできるポーズっていうのは、
そうですね、
ありますか、
うん、息を吐きながら腹筋ですかね。
あ、やっぱり呼吸なんですね、
うん、そうなんです。ピラティスはもう全部動くときに息を吐くっていうのがメインなんですね、
うんうんうん、息を動くときに吐く、
はい、もしくはもうそれが難しければ呼吸を止めずに動く。どうしても皆さん頑張るときって息を止めてしまいがちだと思うんですね、
はい、止まってますね、
ですよね、
ええ、
それを呼吸することで体幹を使っていける。
体幹というのはもう体の中心ですね。
そうですね、はい、
うんうんうん、
体、腹筋の中っていうんですかね、はい、
もうすいません、言葉ばっかりでインナーマッスルとか
も、そうです、
コアとかよく聞く言葉がありますよね。
まさにそれです、
ね、そこをこう鍛えていく、
はい、
まず、鼻から息を吸う、
はい、
で、その後に、
口から息を吐きながら、まあ広げていた肋骨を縮めて元の位置に戻していくんですけど、それと同時にお腹もへこませていくんですね。
お、両方やるんですね、
はい、
あ、これは効きそうですね。
でそれをしながら少し腹筋、うん、頭を上げてきていただくと、お家でも簡単にできるエクササイズになります。
それだけでかなりエネルギー使いそうですね、
うん、そうですね。
そうか、じゃあそれをまず基本としてやっていく、うん、お家でもできるんだったらやってみると、うん、少しずつ変わってくるということですね。
そうですね、はい、
そうですか、
はい、
いや、ではでは最後にですね、このスポーツクラブ向上の魅力っていうのを教えてもらってもいいでしょうか。
はい、スポーツクラブ向上は気軽に参加していただける施設だと私は思っています、
はい、
で、そこで運動を楽しんでいただくこと、あと、そうですね、地域のいろんな方がいらっしゃるので、地域の、ね、方と仲良くなるとかっていうことも魅力の一つかなと私は思っています。
ご近所だったんですねっていう会話もね、生まれますよね、はい、
そうするとまたお子様も 同じ習い事にね、スポーツクラブ向こう城の中でも体操や新体操、柔道いろいろありますので、
はい、
一緒にスポーツしていただいて、うん、家族みんなでスポーツを楽しんでいただけたらなと。
あ、はい、そこが村田さんあの目標でもあるわけですよね。
そうですね、うんう
ん、村田さんがやってらっしゃるこのストレッチ&ピラティス、
はい、
まだ募集してるんですよね。
はい、そうなんです。まだ定員に達していませんので、こちらの講座募集しております、
はい、
あと他の定員に達していない講座も、随時受付中です。お問い合わせなんですけれども、
はい、
0798-453595 で、お問い合わせしていただけます、
はい、
またお申し込みはスポーツクラブ向こう城のホームページからお申し込みしていただくことが可能となっておりますので、
はい
はい、また皆さん興味のある方はぜひお願いしたいと思います。
わかりました。これも検索していただいたらいいですか。
そうですね、はいはい、スポーツクラブ向こう城と
スポーツクラブ向こう城で検索してもらったらいいんですかね。
はい、
はい、分かりました。いや、あの私も少しずつ春ですしね、体を動かしていきたいと思います、はい、
そうですね、ぜひぜひ。
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
向こう川女子大学ラジオ向こう城ラジオ、今夜は向こう川女子大学文学部教育学科健康スポーツ専攻卒業、スポーツクラブ向こう城でストレッチ&ピラティスの講師を担当する村田沙耶香さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向こう川女子大学ラジオ向こう城ラジオ、ここで向こう川女子大学附属中学校高等学校からのお知らせです。第12回向こう川学院書道展を6月22日土曜日と23日日曜日に行われる向こう川女子大学附属中学校高等学校の向こう川フェスティバルで開催します。向こう川学院書道展は書道に親しみ時代を担う青少年の書写レベルの向上と書道教育の振興の一助として開催。この書道展の作品を募集します。対象は小学校1年生から中学校3年生までで、出品は1人1点に限ります。作品の受付期間は5月7日火曜日から5月11日土曜日まで。作品は各学校書道塾でまとめてご出品ください。なお出品料は無料です。詳細は向こう川女子大学附属中学校高等学校のホームページをご覧ください。電話でのお問い合わせは0798-47-64360798-47-6436までお願いします。たくさんの作品をお待ちしています。向こう川女子大学附属中学校高等学校からのお知らせでした。 FMO から塩田恵美がお送りしてきました向こう川女子大学ラジオ向こう城ラジオ、今夜はスポーツクラブ向こう城でストレッチ&ピラティスの講師を担当する村田沙耶香さんをお迎えしました。まずできること、呼吸からですね。教えていただいたあの呼吸も、もうきっちりとやろうと思ったらものすごくエネルギーを使う。でもそれがなんかこう脂肪燃焼にもつながっていると思うと頑張れそうです。さて次回は向こう川女子大学音楽学部演奏学科卒業、パソナグループミュージック社員で第39代クイーン淡路として活躍する石坂光さんをお迎えする予定です。向こう川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向こう川女子大学または向こう女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向こう城ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。そして2018年に向こう城ラジオに出演した52組のゲストトークを再現した続読む向こう城ラジオが完成しました。そこで今月は続読む向こう城ラジオと読む向こう城ラジオ、 向川学院キャラクターラビーのクリアファイルとマフラータオルをセットにして10名の方にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック。そこから向川女子大学ラジオ向女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは4月24日番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。向川女子大学ラジオ向女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。